私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン、
アーメン。
先月開催されました講演会、不思議な一神教の終わりに、講演者である橋爪大三郎先生の質問コーナーがございました。そこで最初に出た質問が三位一体についてでした。質問者の方は三位一体ということがよくわからないと言われるのです。質問を受けた橋爪先生も、これはとてもとてもとても難しい質問ですと、笑いながら答えておられました。その上で、ユダヤ教やイスラム教は神しかないので分かりやすい。ところがキリスト教は公会議で三位一体の神と決めたのです。会議で議論があって人間が決めたのですが、聖書に二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとありますから、それは人が決めたのではなく、共におられる神が決めたことになるのです。橋爪先生の回答は、三位一体とは何かと直接的に答えるものではありませんでした。しかし三位一体というキリスト教信仰の根幹に関わる理解について、その内容を説明するのではなく、決定に至る中に神の御心があったと語るにとどめられたのは、キリスト教信仰に対して誠実な態度であると感じたのであります。ちなみに三位一体についてキリスト教大辞典は次のように説明しています。聖書の神は父、子、聖霊という三つの威嚇と一つの実体において存在するという重要な教理を言い表す語。難しい表現ですね。簡単に言いますと、父、子、聖霊の三つであるが一つである、こうなるのであります。簡単に言っても容易に理解できる表現ではないように思います。なぜなら私たちの理解では、三つは三つ、一つは一つであり、三つが一つとはならないからであります。さらに次のように説明は続けられています。神はイエス・キリストを通し聖霊によって自らを啓示し救いの技をなす。したがって三者は啓示と救いの働きにおいて分かちがたい一つのものとして受け取られ、一が語られる時には必ず他のものがそれに伴って語られなければならない。ヨハネによる福音書14章に目を向けますと、主イエスは次のように言われています。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない、私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。一が言われるとき、必ず別な一が合わせて言われるということですね。また先日の日課で触れた同じヨハネによる福音書14章でイエスは、弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる、このように言われているのです。 父と子と聖霊は一が語られる時には必ず他のものがそれに伴って語られなくてはならないと言われているのは、こういうことなのであります。そしてこれら三位一体に関する記述の中で私の目に留まったのは、三位一体という理解についてキリスト教における救いの経験の特色、このように説明された箇所でありました。すべてのものとともに私たちを作られ、今も保持しておられるのも神、私たちと同じ人間となって私たちの間に住まわれ、十字架の死を遂げられることによって罪の許しを実現されたのも神、聖霊として今も私たちに働きかけ導くのも神、このようにしか言い表せない。これがキリスト教における救いの経験であり、それはこのように一人の神を父と子と聖霊の神として言い表すことができないと決めたのでした。三つだけど一つ、私たち人間の常識では橋爪先生が言われていたように突っ込みどころ満載の教理に違いありません。そんなことは当時の人々も分かっていたことでしょう。しかしそれでもそうとしか言い表すことができないと認めざるを得なかったのです。そしてその決定に至る議論の中に主が共にいてくださった、橋爪先生が言われた通りだと思うのです。さて三位一体主日の今日、与えられた福音の日課でイエスは次のように言われています。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。真理について少し考えてみたいと思います。一般的な辞書によりますと、真理とは正しい道理、誰も否定することのできない普遍的で妥当性のある法則や事実という説明がなされています。確実な根拠によって本当であると認められたこと、ありのまま誤りなく認識されたことのあり方、このような説明もあります。つまり真理とは誰が見てもそれが正しいとされること、確実な根拠によって誰もそれを否定できないこととなります。普遍的とも言われていますから、それはいつの時代にあっても、またどのような環境にある人々にとっても誤りなく認識されることとなるでしょう。ところがこれらの説明はいずれも人間の理解できる範疇、すなわち私たち人間の知識や経験、常識によって正しい道理、ありのまま誤りなく認識されたことに他ならないんです。つまりこのように説明される真理とは、実に狭い範囲における限定的な真理となってしまうのではないでしょうか。そこで私たちは人間の歴史のさまざまな場面を思い起こしてみますと、時代時代で真理と信じられた数々のものが存在したということを知っています。少なくともその当時、誰も否定することのできない正しい道理、確実な根拠によって誰もが認めたと思われた数々の真理、正確に言うならば当時真理と思われたものがありました。しかし時代とともに本来揺らぐはずのない真理が揺らぎ、 真理ではなかったと後代の人々の誰もが認めざるを得ない事柄が少なくなかったこと、私たちは人類の歴史において知っているのです。これらは人の真理と言うべきものでありましょう。人の真理はその時々にこれこそ真理であると確実な根拠とともに誰もが信じるのですが、決してそうではない。変化していく真理ということになります。確実な根拠とされたものも決して確実なものではなかったのです。変化していくというのですから、それはもともと真理ではなかったということであります。人の真理とは、人が経験的に知り得たこと、誰もが常識の範囲で共有できること、そしてその時代を生きる人が正しいと思うこと、これに限られているということであります。このような人の真理に対して主イエスが真理の霊が来てことごとく悟らせると言われているのは、真理の霊によらなければ悟ることができない本当の真理について言われているに違いありません。それはやがて変わっていく人間の真理ではなく、決して変わることのない神の真理について言われているのです。つまり聖書の言う真理とは、本来私たちには少なくとも私たちの知識や経験、常識によっては理解できるものではないということです。真理の霊がことごとく悟らせると言われているのはこういうことなのです。そのすべてが人の知識や常識、経験というものを高く超えているのですから、人の目には一見正しくないことのように映るのです。人の理解を超えているのですから、正しいと思えることよりも私たちにはこれはどう見ても正しくないと思えることの方が近いのです。ですから真理の霊によって明らかにされるしかないのです。これが人の真理に対する神の真理と言えるものになります。第2の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙8章でパウロは次のように書いていました。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。ここでパウロは霊と肉という対比を用いていますが、霊とは神に属すること、すなわち神の御心、神の愛、今日の主題で言うなら神の真理となるでしょう。一方肉とは人間に属すること、人間の思い、欲求、期待、そしてさらに罪を含んだ事柄になります。私たちは当然人間的な思いに引きずられるように生きていることがありますから、肉に属し肉に支配されて生きていると言えるでしょう。このことを今日の日課の直前でパウロは、それをしているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのですと書いています。これが肉に属し肉に支配されているということなのです。しかし神の霊が私たちのうちに宿っている限り、私たちは霊の支配下にいると言われているのです。私たちが熱心だから霊に生きるのではなく、私たちが正しくふさわしいから霊に生きるようになるのでもなく、ただ神の霊があなた方のうちに宿っている限り、それ以外の何の理由にもよらず 私たちは肉ではなく霊の支配に置かれ生かされると言われているのです。これがまさに真理の霊がことごとく悟らせるということに他なりません。私たち人間の知識や経験によっては決して理解できず説明のつかない事実に見えるのですが、真理の霊はことごとく悟らせるのです。神の霊が私たちのうちに宿っているからなのです。真理の霊によって明らかとされる神の真理と、神に背く私たちを裁こうとされた神がそれを思い直し御子を使わされたということ、神の子が私たちと同じ人間になって私たちの間に来られたこと、この正しい方が罪人を招き罪人と共におられたこと、そしてついにはすべての罪人の許しのために十字架の死を遂げられたこと、死んで黄泉にまで下られたこの方が復活されたこと、聖書を通して知らされる一つ一つの神の救いの出来事でありますが、決して私たちの知識や経験、常識の範疇では真理、正しい道理とは認識されないことは紛れもないことであります。神の真理は私たちが誰もが共通して認識し受け止められるその範囲に収まることはないのです。パウロが聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないと書いている通りです。ですから私たちはただ信じるということが求められるのです。信じるということは知識や経験、常識に照らし合わせてこれは確実な根拠によって正しいと証明されることでも納得することでもありません。それらによって説明がつかないことをそれにもかかわらず受け止めていくということなのです。まさに真理の霊が来てことごとく悟らせることなしに信仰への道はないのです。ですから私たち人間の知識や経験、常識では説明がつかないことを言い表している三位一体の教理は信仰の経験から導き出された真実に近いのではないかと私には思えるのです。父と子と聖霊の神の働きかけが私たちを満たし全力で私たちを救いに導き入れるのです。これがキリスト教信仰の救いの経験に他ならないんです。ですから三位一体の神としか言い表すようがないのです。三位一体の神、私たちの知識では理解しがたく説明もつかず真理には程遠いことのように思われます。それでも真理の霊によって人の思いを高く超えたこの神の真理を希望として私たちは今日生き始めるのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。アーメン。